ロックラッシュレディオ、続いては
ヘアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ。エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今日もね、なんかね、あの昔の話というかね、ちょっと昔と最近の話で、切符ね、あの電車とか乗るときに切符なんですけど、これね、あのね、最近もうね、ほとんど買わないですよね、みんなね。今のあの IC 系カードというかね、ああいうものを、ね、交通系のカード使ったりするので、あれ忘れちゃってしょうがなくて買うとかね、ぐらいですよね、きっとね。なんで、多分ね、俺は子供の頃は、あの切符ってなんかね、こう、改札口にね、あの今ピッて押すから人なんかいないけど、当時はこれ切符切るね、職員の人がね、もうなんかね、横に何列か並んですよ、一列にこう。で、カチカチカチカチ、こうね、あの、ハサミみたいなこうやつで、なんていうの、切符にこう、パチンって切るんですよね、あの印をね。それがね、もうすごいね、曲芸みたいに早いね、あの職員の人がいて、こう、常にこうね、カチカチカチカチ、ね、切ってないのに鳴らして、お客さんが来たらもうすごい勢いでね、もう朝のラッシュ時なんかすごいんですよね。あのだからあの、今なんかほら考えられないけど、ラッシュの時にあれ一枚一枚切ってたんだから、あれってすごいなと思うし、なんかね、昔の切符ってね、もうちょっと今のより厚かったりしたんですよね。今のってこう結構薄くて、ほらこう機械にも通せるようにしてるから、あれだけど、昔ってもうちょっと切符がね、厚かったんですよ。だからね、切る時もね、パチンって結構いい音がしたりとかして、でも結構ね、切るのもね、そんな簡単じゃなかったのかなと思うんだけど、なんかあれをね、多分ね、技術として多分ね、すごい向上してる人がいたんでしょうね。競ってたんでしょうね。で、まあ、最近ではほら少ないけども、こう緑の窓口とかさ、ああいう切符売り場行くと、今も機械じゃないですか。だから昔はね、こうね、あの行き先が全部ね、あいう順なのかなんか分かれてて、こう切符が差してあるんですよ、束で。それがね、多分ね、何十個、何百種類もあるんですよ、100種類ぐらい。それをなんか言うと、そこから駅員さんがこう取ってくれて、買うんですよ。だからそれをね、瞬時にね、パッと取る技術とか、多分ね、僕らの世代の人は多分ね、覚えてると思うんですけど、今の世代はもう多分、もう機械じゃないですか。で、機械でこう発見されちゃうから、多分そういうのもないと思うんだけど、昔はね、人間がそう一枚一枚取ってやってたんで、なんかそういうのもね、多分ね、今もうああいう技術もないし、まあ多分ね、今となら必要もないことなんだけど、多分ね、ああいうのでね、いや、すごいな、JR の人はとかね、思いながらね、切符をね、買ってた思いがありますね。だからやっぱ切符ってほら、すごく大事なもので、ほら、僕らもほら、ね、今はほら、あの、携帯の中に入れたりしちゃうから、あの、基本的に持たなかったりするじゃないですか。だけど、当時はほら、切符をほら、僕ら仕事行くとか、どっかそのキャンペーンとか行くときにもこう、すごい束ねて持ってくるんですよね。何通りかこう往復とかと。やっぱりお金と一緒だから、やっぱなくすと戻ってこないし、本当にね、なんかヒヤヒヤした思いをしてね、こうカバンの中に入れて、あの落とさないように持ち歩いた記憶があるので、皆さん今ね、やっぱそういうことがないので、本当にね、いいですね。幸せですね、本当にね。それではここで1曲お聴きください。ディープスでバージンラブ。
女とは今どうなの、本当に別れるの、あやふやな気まぐれに振り回されても待っている、いつまでも傷ついてへこんでも孤独いだけは絶対譲れない、知らんでいく街の気だるい夜明けに抱き合ったぬくもりを信じて、バジラ満たされたい、私だけ見つめていて胸の奥が張り裂けそうだよ、マジで辛い、バジラあなたはきっと今も彼女を忘れない、 I need you more than she needs you、 いつかは振り向かせる、
ディープスでバージンラブでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご確認ください。エアリーズミックレディオ、お相手はエアリーズエンターテインメントの梶井渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える、自分史上最高の自分、映し出すような晴天の中で、
ヨネとユイの今夜も投げ騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆいちゃん、今日はなんとですね、
はい、
明かりの日。
おお、
うん、あの白熱電球っていうんですかね。
へえ。
はい、明かりの日ということ で、ね、明かりにまつわる何かエピソードありますかね。
部屋の明かり、はい、特にこだわりないですけど、うんうんうん、でもあれですね、結構、
はい、
やっぱアイドル自撮りとかするじゃないですか。
なるほど。
それで明かりはこだわりますね。
あ、そうなんだ。
はい、
ライトをつけて撮影して、それをまた、しかもあれですか、アプリかなんかで。
そうです、そうです。
ちょっと
明るくしたり、
明るくしたりとか、
はい、
二重に。
そうですよ。
わ、そうなんだ。
あの写真は苦労に苦労を重ねて、
はい、そう言われると、そう
撮れてる写真なんですからこだわってますから。でも結構ありますよ、なんか オレンジの明かりがいい人もいるし、私結構どちらかといえば白っぽい明かりの方が好きなんですけど。
なるほど。それは自分がこう、あ、思うように映えるなっていうのが白っぽい、
う
ん
う
ん、
あ、そうです。
それは人によって違うんですね。
違う気がしますね。
そうなんだ。
だからここの楽屋のここが一番盛れるよみたいなの、みんなで、
は
い、
あ、そうなんだ。
そうですそうです。
へえ、私なんかも自撮りなんかするともう完全におじさんですからね。
でしょうね。
ちょっと出ました、でしょうね。
でしょうね。
もう地明かりで撮ってますし、
はい、
いや、あんまりね難しいからね、あんましないんですけど。
いや、そうですよ。
明かりですか。
そうですよ、明かりが大事ですから。
なるほどね。私明かりといって思いつくのは、はい、やっぱりこう独身時代とか若い頃ですけど、うんうん、部屋に間接照明
お、はい、
間接照明をバリバリ、はいはい、聞かした部屋にして、
はい、
そこにこう女の子を呼んで、素敵な部屋だなっていうのを
素敵な部屋だな
素敵な部屋だな感を出す
雰囲気をね、
雰囲気作り。
あ、そう、お部屋までやってたんですね。
部屋もちろんそうですよ。
なるほど。
だって最終的に部屋に来るじゃないですか。
まあ最終的に、はい、そうなりますよね。
部屋に来た時に、はい、なんか汚い部屋よりは、うん、なんかこう、お、あ、私のためにこんなにしてくれたみたいな。フフってすごいですね。完成照明のコーナーばっかり 見に行ってたりしてましたよ。
本当ですか。
はい、はい、もうその雰囲気でこう酒を飲んだりとか、はい、
まあ、おしゃれと言われればおしゃれなんでしょうけどね、うん、はい、
でもやだ、
ちょっとやだ、
それ俺がやるからや、俺がやるからでしょ。俺がそういうふうにやってるの想像して、うわー、ヨネさんきついわーっていうことでしょ。
そっかそっか、そうなのかな。
ではここで1曲いきましょう。ゆいちゃん、曲紹介の方お願いします。
はい、水曜日のカンパネラさんでエジソン。踊る暇があったら発明して、歌う暇があったら発明して、ライブのブッキング受けて発明して。お聴きいただいてる曲は水曜日のカンパネラさんでエジソンです。
いや、さすがですね、はい、この明かりの日から
そうです、
エジソンすぐ浮かんで、連想ゲームすごいですね。
有名ですから
ね。ねえ、ダンさん、大和さん、ダンさんって感じですね。
どなたですか。
連想ゲーム。
どなた。
大丈夫です。連想ゲームなんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、そういうのがありまして。
あ、そうなんですね。
ゆいちゃん生まれる前かもしれないですね。
うん、生まれてるのかな。どうなんだろう。
生まれてるかなっていう感じですね。
ということで、水曜日のカンパネラさんでエジソンでした。
ヨネとゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあ、ユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、やっぱりこれだけ明かりにこだわってるんで、皆さんもね、うん、ぜひやってみてほしい。
そうですね、
その明かりどんぐらい変わるのか、
ちょっと俺もやってみようかな。
いや、結構変わりますよ。
おじさん明かり使ってみましたみたいな。
やってみてほしい。
ハッシュタグ、
あ、やってください。
今ハッシュタグって使うのかな。
まあまあ、たまに使うんじゃないですか。そうですか。
じゃあ、おじさん明かり使って撮ってみましたっていうね。
やってみてください。
おじさん自撮りシリーズ、
いろんな明かりで
毎日自撮りっていうハッシュタグとい
や、面白いと思いますよ。
面白いかな、
うん、ヨネさんがやったら面白い。
俺はそうですよね、うん、誰も見たくねえよっていう毎回コメントがねコメント急に増えちゃったりして、
いやいや、あるかもしれないです ね。
じゃあちょっとね、うん、一番にコメントしてください。
私が、
はい、
あ、わかりました。
誰も欲しくないよっていう、
あ、わかりました。
はい、辛辣な、ね、コメントね、はい、待っております。はい、このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん、何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトル次回の定期公演は11月の8日水曜日に青山リズムさんにて開催します。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
お願いします。ノアの方ですね、11月24日金曜日、後楽園ホール大会ございます。夕方6時半スタートです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングノアのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
まだ息をして生きているだけでわかる、呼んでいる、
ロックラシレディオお別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました、
うん、
そして今回も先週に引き続きゲストコーナーには横浜銀杯から翔さんとジョニーさんに登場していただきました。
はい、そうですね。なんかね、聞きたいこといっぱいあったんでね、2週にわたって出てもらったんですけれども、まだまだ聞き足りないな、
ね、そうですね、
はい、
でお会いするたびに新しいことをこう秘めて、うん、次に進もうって思っていらっしゃるお二人がやっぱりイケオジだなと思いました
そうですね、うん、なんかね、だいたいほらゲストに来てもらう時っていうのはニューアルバムがリリースされたタイミングでね来てアルバムの話中心にするんですけれども、今日はね2人の出会いの話とかね、どういう形でバンドを始めたかみたいなのを聞けたんで、うん、そういうのも面白いですよね。
そうですね、うん、ぜひこの番組でコーナーをまたお待ちしてます、
はい、
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ホームページはロックラッシュレディオで検索お願いします。ロックラッシュでも大丈夫です。ロックだとダメです
それはそうでしょう
それではグーミーの運命を聞きながらお別れです。
お相手はロックニストタケミと
ユッキーこと伊藤ユキでした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブフロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。